かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
もう聞かせられないって言ってるのにね。
ええ、
この放送はもう長崎、佐賀、熊本、山梨、岩手、北陸、宮崎はもちろんのこと、
はい、
ポッドキャストあるいはユーストリーム、 YouTube で、
ええ、
全日本全世界の皆様にお聞きいただいている。
お楽しみいただいております。
本当は恥ずかしくて聞かせられないのに、
ええ、
聞いていただいてます。ありがとうございます。
音のほか広がっております。
と思いのほか広がってございます、
ええ、はい、はい、
そして今日はですね、
ええ、
この後お電話である方にインタビューをするわけです、
はい、
猿方に。
ウキ、ね、猿ですか。喋れるんですか猿は。
大丈夫です。
大丈夫ですか、
ええ、見ざる言わざる聞かざるというぐらいですから。あ、ちょっと喋れないじゃないですか。
ダメですよ、ダメですよ、ダメですよ。
ちゃんと喋れる方
です
ね、
はいはい、
あのお電話さんにますなんか失礼なこと言ってますけれども、
その
方はとても忙しくてね、
はい、
もう加速装置でもないと
大
変なぐらいお忙しい方です。お、
加速装置。
今ちょっと前振りでしたよ今のは。
軽くなんか加速装置というキーワードが出ましたけど、
何気なく伏線を張ってしまいましたよ。
なるほどなるほど、
はい、というわけで勘の言い方はもうお分かりでしょう、はい、この後のインタビューをお楽しみに。とりあえずこの放送は
聞かせられないラジオ、 NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
映画009リサイボーグでございます。
まず基礎知識、サイボーグ009とは何ぞやということで、まあキカラジオを聞く皆さんで知らない方はいないと言っても華厳の滝ではないと思いますけれどもね。
過言でございますね、
過言でございますね。漫画家石森章太郎さんの代表作の一つです。1964年に週刊少年キングで連載が始まりまして、
うん、
その後さまざまな出版社15を超える雑誌で連載され、何度もアニメ化映画化されている、
はい、
そしてコミックスの累計発行部数は1000万部に達するというですね、まあビッグタイトルでございますね。
最初は昭和39年ですよ。
お、今手元で計算しましたね、
はい、は私が生まれる2年前ですから。
林田さんすら生まれていない。
生まれていない。
001状態ですらない。
ないです。
そうですか。
だって最初のアニメ白黒でしょ。
ですよ。
すごいよね、歴史あるよね。
ですよね。だって最初のアニメはね、
うん、
あの白黒で赤いマフラーなびかせてっていう歌でしたからね。考えてみたらね、
黄色じゃない。
黄色じゃないです、赤ですよ。
赤で始まってるんですよ。
で現在ですね、
うん、
シリーズ真の完結編とされる小説2012-009 コンクリュージョンゴッズ王サイボーグ009完結編。
お、一息でよく読めた。
が、それが石森章太郎先生と小野寺城先生の共著で出版されているほか、
はい、
コミック版も現在早瀬正人さんと石森プロの作画でウェブ配信されていて、まあ、最近ですね、うん、コミックスの一巻も発売されていますね。
大変面白い取り組みですよね、
は
い、
でそれとはまた別の企画としての映画、うん、009リ・サイボーグでございますが、
はい、
こちらは神山健二さん、神山健二さんというとですね、攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックスシリーズでおなじみ、その神山監督そして脚本による 3DCG 映画でございます。
はい、
すでに10月27日全国で同時公開されております。
やっほー。
ちなみに11月5日現在、
はい、
長崎では公開されておりません。
いつものことじゃないですか。
私しかしね、あ、もしやと思ってでもね調べてみました。
はいはい、
キカラジはね、だって岩手と北陸と山梨と佐賀と熊本と宮崎でもネットされてるから、
おうおう、
きっと絶対009どっかでやってるぞと思って、あの
ん
ウェブサイトとクリッピキで調べてみたんですが、今のところキカラジがオンエアされている地域では公開されておりません。
あの47分の7ぐらいの確率で我々の番組ネットされてるんですけど、残念でしたね。
まあ、そのあたりのちょっと恨みも込めてですね、
はいはい、
なんとこの映画009リサイボーグの石井智彦プロデューサーに、
うん、はい、
大変お忙しい方にお電話がつながってしまいました。
プロデューサーというとお偉い方でございますよ。
いやー、もう今多分ハマキを加えた感じで電話の
かなり古いイメージではございますが、ハマキでございますか。
ハマキでね、
吉田茂さんもびっくりでございますね。
びっくりでね、まあ、ちょっとどういう方なんでしょうか、はい、じゃ話しかけてみましょう。
はい、石井さん、
もしもし。
あ、こんにちは。
もしもし、非常になんかもういきなり腰の低い感じで申し訳ございません。
石井智彦さん、お忙しい中どうもありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
葉巻はお好きでございますか。
あのタバコはずいぶん前にやめまして。
やめました。
健康的な生活を心がけております。
あ、そうですか。勝手なイメージをですね、喋りまくってしまって本当に申し訳ございません。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。簡単にあのプロフィールをご紹介させていただきますと、現在35歳でいらっしゃる、
はい、
若手敏腕プロデューサーでいらっしゃいますね、
はい。
株式会社スタジオジブリの制作畑出身で、現在はプロダクション IG 所属、そして株式会社スティーブン・スティーブンの取締役も務めていらっしゃるという方でございます、う
ん。
では石井プロデューサー、
はい、
基本的にはですね、
はい、
あの聞かせられないラジオの地域の特質上ですね、
はい、
まだ映画を見ていないことを前提にですね、
はい、
私も見ておりません。申し訳ございません、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
あのお話、あ、ちなみにですね、あの、
はい、
自己アピールさせていただきますとですね、
はい、
私あの長崎では上映されてなかったので、
はい、
わざわざ車で3時間もかかる劇場までですね、
はい、
3D バージョンを見に行きましたよ。
恐縮です。
あの褒めてください。
素晴らしいと思います。
押しつけがましいことを申し上げまして申し訳ございません。
本当にありがとうございます。
ごめんなさい。
パンフレットもあのユーストリーム僕拝見するんですけど、ちゃんと机に置いていただいて、
パンフレットもちゃんと劇場で1000円で買ってきましたからね。
ありがとうございます。
ちなみにどこまで、はい、福岡まで、
久留米まで行ってきました。
久留米まで行って、
久留米の T ジョイという映画館で、
あ
の初めて行ったんですけれども、すごくね、綺麗でデラックスで清潔な映画館で行ってよかったなと思いました。
3時間かけた甲斐がありましたね。
ありましたね、うん、はい。すいません、石井さんを置いてけぼりにしてしまいましたけれども、
はい、よろしくお願いします。
ではですね、まず最初の質問なんですけれども、
はい、
今回の映画の企画の意図としてはどんなところにあったんでしょうか。
多分ラジオを聞いてらっしゃる皆様、サイボーグ009という原作はあのストーリーはよくわからなくても多分設定はご存知だと思うんですけども、
はい、
まあ、日本のヒーローものの本当に原点と言ってもいい作品ですね、で、まあ、今ハリウッド中心にいろんな世界中で、まあ、かつて活躍したヒーローがそのさまざまな今この瞬間起きている問題に対して戦ってますけども、
はい、
なかなか日本でそういう例ってなかったと思うんですよね。で、まあ、我々もですね、あの特にもう 3.11 以降本当にこの日本いろんな形でもうますます複雑回帰になって、うん、物語を作ってる我々からしてもですね、まあ、何と戦うのかとかですね、
はい、
何を解決していくのかってことが非常に複雑になっている時代だと思う。
白黒つけられない時代ですよね今
ね。そうですね、まあ、そんな中その国の国籍が違うですね、しかもあのいわゆる味方ではなく009って悪の組織に生み出されて、
はい、
で転じて正義のために戦ったヒーローですけども、
はい、
そういったキャラクターを通してですね、まあ、今この2012年に起きているさまざまな問題を、まあ、映画を作りながら考えていって、映画をご覧になった方にも一緒に考えていただければなみたいなですね、そんな形で立ち上げた企画です。
とても気軽な感じで質問をしてしまったことを少し反省しております。なるほど、大きなテーマがあるんですね。
はい、映画はもう本当にアクション、たっぷりのエンターテインメントになってますので、まあ、見終わった後にいろいろ考えていただければなと思って作った作品ですね。
確かに正義のありようというのも昭和と今では随分と確かに違いますよね。
そうですね、昨日いいと思ってたものが実は悪かったり、逆にね、悪いことだと思われていたことが実は何かのためだったりっていうのが現代だと思うので、まあ、なかなかその一概にくくれない善と悪をですね、まあ、今どう描くかっていうことが、まあ、僕らの大きなテーマかなと思ってます。
ね、悪いやつをやっつけて終わりってわけにはいかないんですね。
そんな単純じゃないよね、確かにね、
それからですね、もともとの009のファンの皆さん、まあ、ファンといってもですね、原作のファン、アニメのファン、いろんなファンがいらっしゃると思うんですが、
はい、
今回の映画と これまでにあったストーリー軍との関係というのはどうなってるんですか。
あのまず当然、サイボーグ009の延長にある物語なんですけれども、はい、大きくあの2つ変更といいますかですね、大きなブラッシュアップが行われてまして、
何でしょう。
まず物語の舞台は2013年のもうほぼリアルタイムな現代です、
はい、
で2つ目は00ナンバーサイボーグはですね、かつてはギルモア研究所というあの彼らを作ったギルモア博士のもとに集って戦ってたんですけども、まあ、それぞれ自分たちの祖国に帰ってるんですよね。アメリカ人のキャラクターであるジェットは、祖国の NSA という諜報機関に勤めていたりとか、はい、007グレートブリテンというキャラクターは、うん、イギリスの MI6 ジェームスボンドの働いてるところですね、
はい、
そこで働いていて、みんなバラバラになってる、
はい、
それが2013年に起きた、まあ、全世界同時多発、爆破事件を通してですね、これを解決するためにみんなが再び集められるというところから始まる全く新しい物語です。
はい、で、今回のストーリーなんですけれども、
はい、
神山監督は原作でも未完に終わっている天使編、
はい、
それから神々との戦い編を意識したとおっしゃってますが、そのあたりはどうでしょう。
そうですね、
はい、
そうですね、これまで原作ご存知の方はご存知でない方いらっしゃると思うんですけど、あのサイボーグ009ってもう27年前にあのいわゆる完結、はい、未完のままあの終わってからですね、その随分前から非常に現代的なテーマを扱ってるんですね。で最も有名なエピソードが読み編っていうんですけども、
はい、
あの実は悪というのはですね、人類全体一人一人の悪の総意であって、うん、人類がいなくならなければ世界に平和を訪れないというですね、非常に本質的なあのテーマを問いかけたエピソードがあるんです、
はい、
でさらにその後連載が続く中で、じゃあ、009は一体何と戦うのか、そもそもじゃあその悪を生み出した、人間をですね、なぜ神は作ったのかというような深遠なテーマに踏み込んでいくんですけれども、うん、はい、残念ながらそれが完結しないままあのお亡くなりになられてしまってですね、
石森章太郎先生がですね、
そうですね、はい、で神山監督はその石森章太郎さんが描こうとしたですね、神とは何か、
うん、
そして彼が作り出したこの世界における正義と悪とは何かというところを踏み込んでですね、今回作ろうとしてますので、
はい、
まあ、原作の神々との戦い編、天使編の延長上にある物語と言えると思います。
そう考えるとキャッチコピーの終わらせなければ始まらない、この言葉もなかなか重たく深いものがありますね。
そうですね、まあ前向きに、前向きというか後ろ向きですね、後ろ向きに言ってしまえばですね、まあ、これだけ複雑な状況になってしまった世界をですね、
うん、
まあ、終わらせてしまうことならないことにはもう問題は解決しないではないか、うん、これがいわゆる悪い方の考えることですね、
はい、
テロリストの考えることですよね、
うん、なるほど。
で、かたやただまあこれから生きようと思っている人にとってはですね、これまで悪かったこと、これまであまりよく思われていなかったこと、実は間違っていたことを一度終わらせてですね、新たに前向きに始めようではないかという取り方もできると思
います。
で、この物語は非常にその後ろ向きな全世界同時多発爆破テロから始まりながら、
はいはいはい、
最終的には主人公である00ナンバーサイボーグがそれでも僕ら希望を持ってですね、一人一人生きていくんだというクライマックスに向かっていく物語ですので、まあ、物語の入り口と出口両方をまあ言葉にするとこういうことになるのかなというふうに考えています。
あのプロデューサーがその後ろ向きという言葉をおっしゃったんですけれども、
はい、
あの神山さんの脚本執筆段階では最初は押井守さんが監督をする予定 で、は
い、であそうですね
当初の
今、ね、ネット上でそのことがなんか話題になってるみたいであ
の、まあ、インタビューの中でもね、あの雑誌のインタビューの中でも出てきたんです、はい、出てきたんですけれども、あの、当初のプロットは、
はい、
009はアパートに引きこもっていて、
はいはい、
003が犬になった001を連れて世界を旅していて、他のメンバーは死んでいるというプロットだったそうですね。
大胆な設
定ですね。そうなんですよ、で、まあこれでは作れませんということですね。
ぶっちゃけそうです
か。ちゃんとお客さんにチケットを、ね、買っていただいてご覧いただくものですから、ちゃんと面白くなければならないし、でさらにね、本当に日本人の多くの方々の記憶に残っているサイボーグ009をですね、その一本でまさに終わらせるだけで始め させることができなければ僕らは作る資格ないと思うんですよ。
はいはい、
なのであの新たに作品は、一本の作品として完結して終わるけれども、うん、その先に再び009の戦いが始まるんだと。そのためにはサイボーグが犬だったりですね禁じてしまってはならないということで、あ、まあ神山健二監督に正式に監督を僕の方で依頼をしたと。
なるほど、
そういう経緯です。
そういう経緯もあったんですね。
はい、
まあ推し版もね見てみたかったというね。
いやー、僕は見たくなかったですね
そうね、確かに009が引きこもってるっていうイメージは僕の中にもないですね、
は
い、
そうですね、頼むからそれだけは阻止しようというのが僕の企画段階の原動力ですね、うん、
はい、まあ、はい、今回ですね、上映されまして、いろんなですね、まあ、10月27日に上映が始まって、はい、まあ、いろんな感想がね今ネットをはじめ、
そうですね、おかげさまで大変な、ね、あの反響をいただいて、もう本当に嬉しく驚いております。
あの私も拝見したんですけれども、
はい、
語りたくなっちゃう映画ですね。
ああ、そうですか、それは嬉しいですね、あ、
僕は中身をまだ見ていないので何とも言えないんですけど、はい、ただあのいわゆるこうトレーラーなどを見ていると随分と今までの絵柄と印象が違いますよね、
は
い、
キャラクターその他ですね、
そこの違和感みたいな意見というのはどうですか。
もちろん未だに違和感を持ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、発表した当初はかなり原作と違うのではないかという話があったんですけど、
はい、
まあ、好意的なご意見をいただける方はですね、実際に映画を見るとこれはもう間違いなくサイボーグ009になっているという反響をたくさんいただいてます。
林田さん、私もですね、まあ、最初この、まあ、あのビジュアルイメージはねインターネットなどであの早くから出ていたんですけれども、まあ、実際に映画館で見るとサイボーグたちが動いているのを見るとね、かなり早い段階ですんなりと受け入れてしまったんですよ。
あ、そうですか。
で、まあ、特にですね石井さん、
はい、
やっぱりフランソワーズですね、今回の映画はね。
もうこんなに多くの反響をいただけるとは思ってなかったですね。
いや、もうね、私あの久留米までね、あの矢崎から久留米まで何度も行ってますけど、
はい、
車走らせて
3時間かけて、
3時間かけて、
ね、本当にありがとうございます。
いや、もう見に行って、はい、やっぱり003が良かったし、フランソワーズが良かったし、ともえちゃんが良かったですね。
はい、あ、このともえというのもキーワードですね、これからご覧になる方はね。
そう、
もう一人ヒロインが登場するんですね。
そうなんですよ、
はい、
意外なね、ヒロインなんですけれどもね、
うんうんうん、
あのもう003のね、僕はやっぱり純愛にノックアウトされましたね。
はい、彼女は27年間ずっと記憶を失った島村ジョーを待ち続けていたという設定ですので、
おー、
まさにこの物語の当日に2人の再会が果たされるというところから始まる物語ですね。
いや、あのいいシーンでしたね。
ありがとうございます。
しかしね石井さん、
はい、
僕はね、
はい、
やっぱりこの映画をね、
はい、
聞かせられないラジオを機の皆さんにも見ていただきたいんですよ、うん、
はい、
ところが石井さん、
はい、
ね、今インタビューをしているインタビューをさせていただいたこの11月5日あ6日の時点でですね、
はい、
長崎では公開されてないし他の地域でも公開されてないそのプロデューサーの力でなんとかなりませんか。
あのですね、あの本当にあの公開直後からもうそういったご要望をたくさんいただきまして、ちょうどですね昨日の夜から今日にかけて発表をさせていただいてるんですけども、
何ですか。
おかげさまで全国拡大公開が決定しております。
あら、はい、
で、あの長崎でも公開あのいたしますし、キカラジを聞いてらっしゃる地域の全てではないんですけども、はい、かなりの地域で公開が実現すると思いますので、
お、
はい、少しお時間いただいてしまうと思いますけども、もう少々お待ちいただければと思います。
あ、ちょっと待ってください、はい、サイボーグ009の公式サイトにも出ていますね。
はい、ちょうど、ね、明け方ぐらいにあの情報アップしましたので。
あ、そうですか。
はい、ちょうど、あの検索されてる時にはまだアップされてなかったのかもしれないですね。
ちょっと待ってください今、読み上げますね、はい、12月8日からセカンドランの公開がスタートして、
はい、
キカラジの放送地域だと盛岡、甲府、金沢で12月8日から始まりますね、
はい、
そして長崎は1月5日から始まります、
はい、素晴らしい。
ありがとうございます。
キャッチコピーが終わらせなければ始まらないじゃないですか、はい、我々は上映されなければ始まらないんです。
始まらない、
はい、おっしゃる通りだと思いますあのまだこの拡大上映はあの第1弾ですので、
はい、
まだ全国からたくさんご要望いただいておりますので、
ええ、
これから第2弾第 3弾と広げて発表できると思います。
あ、嬉しいな、
はい、特にあの、ね、ビデオで まあ、体験できない今回立体 3D が大きな
そうかそうか
トピックスですので、劇場の大スクリーンでぜひ 3D 立体してご覧いただきたいですね。
石井さん、私もそれはもう全く同感です、今回の映画は 3D でご覧になった方がいいと思います。
そうですね、
もうね、水の表現がすごく綺麗で、
ありがとうございます。
冒頭とそれからラストとね、はい、あとやっぱね、フランソワーズは僕は 3D で見てほしいな。
これはちょっとまだ秘密ですけどフランソワーズが大変な状態で 3D でご覧になれます、
あ、そうですか、おお、はい、さあ期待しました。
これは一度フランソワーズに恋した方はですね、ちょっと 3D でご覧いただかないと一生後悔されるんじゃないかなと。い
や、しますね、僕はもうちょっとときめきがまだ止まってないですもん。
だって行きは3時間が長く感じたけど、帰りの3時間は短く感じたんでしょ。
もう映画の思い出とともに帰ってました
心温まったまま帰ってきてますから。
ちょっとね、スタッフの中にもね、フランソワーズに恋したまままだ帰ってこないスタッフが約数名おりますので。
そうでしょう、ひょっとして石井さんもその一人なんじゃないですか。
僕もちょっとまだモヤモヤ
モヤモヤ、
大体ね、映画で作り終わるともう60回見るんですよ、音響作業も含めて。
そんなにです
か。さすがにもういいやとなるもんなんですけど、今回は今すぐにでもまた見たいですね。
へえ、そうですか、
素晴らしい、
560回見たプロデューサーがまだ見たいと。
まだ見たい、
はい、
なるほど、これ以上のおすすめの言葉はありません、
ね、そうだね、
石井さん、今日は本当にお忙しい中どうもありがとうございました。
本当に随時拡大公開しておきま、いきますので、ぜひよろしくお願いします。
新しい情報がありましたら、キカラジでですね、もう逐一ご報告しますんで、よかったら教えてください。はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
はい、映画009リサイボーグプロデューサーの石井富彦さんにお話を伺いました。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
映画009リースサイボーグ特集。いやー、私009ってよく知らなかったけど、主役の島村ジョーって人かっこいい。やっぱジョーって名の付く人は魅力的だね。クールで硬派なイメージ、パッと思いつくだけでも小田切ジョーに矢吹ジョー、 GI ジョーにコンドルのジョー、シシドジョーとくれば手錠と南京ジョーも欠かせないジョー。吹風が似合っちゃう。じゃあ盛り上がってきたところで、しっとりとした名曲いってみよう。サイボーグ戦士たちに捧げちゃうよ。キカラジタンのバラード。
回る、ルルル、正体
ラジオネーム沖田サーティーンさんです、はい、こんにちは。いつもポッドキャストで拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。さて待望のリ・サイボーグ009特集ということで、早速初日に行って 3D で鑑賞してきた感想など述べたいと思います、はい、私は村山さんと同い年の新ゼロと呼ばれるテレビシリーズが一番印象に残っている世代で、小さい頃父に連れて行ってもらった東映漫画映画サイボーグ009怪獣大戦争からずっと見続けている009ファンです。今年は宇宙戦艦ヤマトに続いてサイボーグ009まで復活とは、もうボンと正月が一度に来たような状態です。まずは CG の特性を生かした 3D を堪能しようということで 3D 見たんですが、その映像の素晴らしさ、画面中の情報量の多さにクラクラしました。音楽もすごくシャープな印象でかっこよかったです。ちなみに河合健二さん担当ですね、はい、音楽本当に良かったですよ。でもって終始学ラン姿で戦うジョーのかっこよさに昭和の乙女は目が釘付け、いやだもう学ランアクションにこんなにときめいたのバビル2世以来だわっていうか、いつまで学ランのままなんだろうって心配になるぐらい映画の中で学ランでした。まあネタバレではないと思うんですけど、とにかくね、ジョーってね18歳の青年なん少年なんですよね、うん、まあ、なので学ランで出てくるんです、うん、はい、でもって、実は私は神山監督作品というものに全く触れずにいたんですが、いろんな意味でクールで、そして男性向けな画面と演出であったなと思いました。009シリーズは生まれも育ちもバラバラな9人がファミリーのように集い助け合って戦うチームもの、ファミリーもののジャンルだと思っていたんですが、今回の009チームはチームというより外人部隊的なプロ集団のような感じでしたし、ギルモア博士のみんなに対する態度がちょっと冷厳な雰囲気で、昔のみんなのお父さんというよりは司令官然としていて、アットホームな雰囲気がなかったのは残念でしたと。
ああそうですか、うん、でも僕はさっき の石井さんのお話で、現代だからこそ多国籍な9人が集うというところに意味があるというのはよく分かりました ね、
ねえ、うん、まあ、そのあたり石森章太郎先生の先見の明というか、
うん、そうですね、
ありますよね、感じますね。
だってあの頃に比べたらはるかにボーダーレスな社会になってますもん、うん、ネットの世界も含めてね、
うんうんうん、それからラジオネーム福岡のキカラジファンさんも 3D で見てきましたと、ご覧になる機会があれば一見の価値がありますよ、うん、空中でのアクションシーンの臨場感とビルの爆発で散らばるガラスの破片などが細かくて良かったということですね。
それにやっぱり劇場公開増やしてほしいですね。
増やしてほしいですね、うん、他にもラジオネーム青いつなぎさん、たくさんの方からですね、
はい、
感想をいただいています。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで映画009リサイボーグ特集いかがでしたでしょうか。石井プロデューサーいい方でしたね。
いい方でした。葉巻はやっぱり捨てなかったですね。
もうやめたそうです、
はい、いやタバコをやめたんですよ。葉巻は捨てないですよ。
お別れの時間、聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。